皆さん改めましておはようございます。
おはようございます。
今日初めて来てくださった方もいらっしゃると思いますね。心から歓迎します。今朝は、八戸と、あと、アメリカ人のベースですね、その基地の、兄弟たち、三沢教会、八戸教会と三沢教会、あと仙台教会からも数名の方が合流して、水戸から8名来てますかね。そして大御神の、立野先生をお招きして向こうで集会今の時間を持っていると思います。そして、新鮮なの集い、お茶の水教会主催で、東京の方に、水戸教会からも4名、参加して、今朝は立川教会の方で、礼拝も始まって今していると思いますね。ですのでちょっと人数少なめに思われるかもしれないですけど、それでも多いと思いますね。本当に日本のキリストの教会で、例えば無牧の教会、我々の半分以上無牧の牧師がいない教会ですし、まあ、5人あるいは10名ぐらいで礼拝を守っている教会というのはたくさんありますから、まあ、それに比べると少なかって今日思うかもしれない。それでもすごい素晴らしい、これだけね集まっている私たちが最高の賛美礼拝捧げたいなというふうに思います。 So、this morning、you know, we sent 8 people to、the Hachinohe area having church retreat with Hachinohe church and Misawa base people、plus some of the Sendai church members、so we sent 8 members、you know, to serve there. Also we sent 4 people to、Tokyo area. They're having the kind of young adults gathering at this time and they are worshipping at Tachikawa churchIt was our home congregation before, and they're worshiping there. So we feel like it's a little bit pure and a bit lonely, but we have a bunch of people right here, great people, you guys, great people. So let's praise God and worship our, you know, our great God together this morning. はい、そうですね。先日の、説教の中で、この夏のね、この自分のサバティカルの安息休暇の中で、まあ、問い続けた問いがありましたっていうことで、この飯ということについて、一緒にこう分かち合いさせていただいたんですけれども、今日また改めてですね、まあ、こういう問いについて、このその休暇の間にこの考えたテーマがありましたね。それこういうものでした。まあ、自分で、まあ、自問自答してた問いというのがあったんですけども、すごくこういうことだったということですね。なぜですね、なぜ、自分は痛みの伴うような状況の中にあっても前に進み続けようとしてるんだろうか。一つ目です。二つ目、そうですね、例えば解決されてない問題ですとか、あるいはこう痛みですとか、あるいはこう難しい人間関係の中にあって平安あるいは喜びっていうのをどうやって持つことができるんだろうかということです。いろんな問題ありますよね。あるいは、人間関係が難しくなったり、こうあるいは痛みのある、平安が持てない、喜びを持てないような状況の中でも平安喜びっていうのを感じることができるのかなっていう問いと戦い続けました。まあある程度の答え出てるんですが、私の中でもね、そういったことを今日の、ヨシュアの3章からもこう掴み取っていくことができるんではないのかなと思うのでね、今朝皆さん方と、神様からの導き、そして知恵を求めていきたいなというふうに思ってます。So during my sabbatical break this summer, I wrestled with, asking myself about my calling, our calling, and I shared with that last time. And this, I also, besides that, I also wrestled with these questions. How am I keeping going in spite of the painful situation? Anyway, that's the first one. The second one,How might I live with joy and peace, even in the midst of unresolved problems, pains, or difficult relationships? It's natural that we don't have peace or joy in the midst of these, but how can I have that peace and joy in the midst of that? I think God gave me some answers, but let's wrestle with these questions and let'sreceive God's wisdom and encouragement through Joshua chapter 3 this morning. Okay. 今日のヨシュアの3章の箇所ですけれども、まあ、そこでね、どういうことが起こってたのかっていうのをちょっと見ていきたいんですけれども、ヨシュア、そして民がですね、今ヨルダン川を目の前にして立っているわけですけれども、 この時期洪水の時期だったっていうことをですね、洪水の時期だった、15節見てみてください。15節ですね。ヨルダン川に達した春の刈り入れの時期で、ヨルダン川の水は包みを越えんばかりに、堤防ですね、越えんばかりに満ちていったがっていうふうに書いてありますね。この時期春、3月から4月にかけてなんですけども、雨季なんですね。向こうでは雨季の終わり頃です。なので、まあ、いつもはこう穏やかなヨルダン川なんですけれども、今もう水がですね、水量がもう溢れんばかりに、達しててですね、もう激流なわけですね。ちょっと考えて、激流なわけです。ありふれてる激流で、ヨルダン川が氾濫するときっていうのはですね、川の流れっていうのはだいたい時速65キロまで、学者たちによると達するそうで、時速65キロ車ぐらいのスピードで川が流れてる激流ですね。そのヨルダン川がこう堤防あふれんばかりにこう水量が達しててですね、だいたい深さが学者たちによると3メートルから4メートルぐらいの深さに達している。そしてもう人を飲み込んだならば、もうあっという間ですね、ざっとこう押し流してしまうような、まさにそういう状況で民が、テントを張ってですね、もう何百万人もの人たちがこうそういう川を目の前にしてテントを張って、そういう局面に直面してたっていう、まあ、そういう状況だったわけですね。 So when Joshua and people stood at the Jordan River, it was at the flood stage, flood season. So verse 15 gives us the picture. The Jordan overflows its banks and throughout the harvest season. So the gentle Jordan was now a raging river. And according to scholars, currents can reach up to 40 miles an hour.The speed of a car, and when Jordan floods. So here the scene, the Jordan has swelled its banks and raising in depth from 10 feet to 12 feet depth, and all covering thick undergrowth that could easily trip someone up and cast them into an overwhelming current. So this was the sight.That greeted the multiple hundreds of thousands of people that pitched their tents alongside the river. Okay? 我々もですね、この自分たちの個人的なヨルダン川というものに遭遇する、直面するということがあるんじゃないでしょうか。もう圧倒されそうでですね、もう越えられないんじゃないのかな。もう自分には何もできないじゃないのかなっていうね、そういう局面に直面するということあるんじゃないでしょうかね。もう立ち往生してですね、もう神の約束っていうものがあるにもかかわらず行き詰まってしまう。どうしたらいいのかわからない、まあ、豊かな人生については学んできた、聞いてきたけれども、こう荒野からなかなか出ることができない。他にもそういう言葉を感じる時があるんじゃないでしょうかね。神様が下さろうとしておられる約束の地っていうものが目の前にある、その入り口の寸前まで来てながら、それを阻もうとする障害物があってですね、そしてまるでもう約束の地に入ることが不可能であることのように思えてしまう。覚えておきたいのではですね、今日覚えておきたいことは、神様にとっては超えることのできないものは何一つないっていうことです。神様にとっては、神様は我々が抜け出すことのできる力と抜け出すことのできる道を必ず備えているとおっしゃいます。私たちがどうやったらその行き詰まった状態から抜け出して、そして勝利の道に向かうことができるのかということをね、神様知っておられます。今日そのことを見ていきたいと思うんですね。So many of us today also face personal Jordans. I feel so permanent and so overwhelming and so powerful that we don't even try to make it through. Our lives feel stuck on the wrong side of the God's promise.We learn about God's abundant life, but cannot make it out of the wilderness. And church can also feel that way too. As we stand on the brink of the promised land and consider obstacles that hinder us. It can feel like we are facing an impossible task. But I want us to remember that these things are no match with the God of uncrossable. He knows how to get us through the wilderness and get us from stuck to triumphant. And I want to catch that from this scripture today. Okay? どうやったらその行き詰まった状態から、我々、次の約束の地に、ね、渡ることができるのかっていう、3つのポイントで考えていきたいと思います。1つ目、それは神の導きに従うっていうことです。神の導きに従う。 So how can we cross over the Jordan? The first point, we gotta follow the movement of God. We gotta follow the movement of God. I'm gonna read verse 3 and 4 and 10 and 11 once again in Japanese. So can youJust read your own Bible in English, English speakers. はい、3節から4節、10節から11節までね、ちょっと聖書、ご自分の聖書を開いて、一緒に見てみたいと思います。3節ですね。改革のところからいきますね。あなたたちは、あなたたちの神、主の契約の箱を、レビ人の祭司たちが担ぐのを見たら、今いるところを立ってその後に続け、契約の箱との間には約2000アンマの距離を取り、それ以上近寄ってはならない。そうすればこれまで一度も通ったことのない道であるが、あなた方の行くべき道は分かるというふうに言われてますね。そして10節、生ける神があなた方の間におられて、カナン人、ヘト人、ヒビ人、ペリシ人、ギルスカジ人、アモリ人、ヤブス人、あなたたちの前から完全に追い払ってくださることは次のことでわかる。見よ、全地の主の契約の箱があなた方の先に立ってヨルダン川を渡っていくって言ってます。主の契約の箱っていうのは主の臨在の印ですので、主の臨在が我々を先立って行かれるって言うんですね。神様が先立って我々の人生の先に立って導いておられるっていうことです。神様が先立っておられる、我々の先をもうすでに行っておられるっていう、その確信ですね。我々この人生を考えるときに、我々がこうコントロールしているかのように思うかもしれない、そして四苦八苦して行き詰まってしまうことがあるわけですが、覚えておきたいのは、我々の人生を導いているのは私たち自身ではない、主である。我々の教会を導いているのも主である、主である。あなたの意見、私の意見ではない。主である。ですので、神様がしておられること、神様が何を我々の間でしておられるのかに目を向けるということです。教会は私の教会ではない。イエス様の教会、キリストの教会っていうわけですね。キリストの教会ですよ。主が導いておられるんだ。ということを覚えておきたいと思いますね。So we want to remember that we may sometimes think that we are controlling our lives, our own lives. But it's not true. The Lord is controlling our lives. It may seem that it's out of your control, but God is in control. We gotta believe it. But this passage says that God is ahead of us. God goes first.Ahead of us. So, the one who is leading our life is not you, it's the Lord. The one who is leading this church is not us, it's the Lord. It's not about my opinion, it's not about your opinion. It's God who is leading this church, right? So we better focus on what, not what we are doing, but what God is doing in our midst. When we focus on God who is leading us, we have peace. Church is not about my church, but church is it's all about Christ's church. The Lord is leading us and our church. 確かに、 問題はあります。痛みもあります。けれども痛みっていうのは大変革の第一歩なんではないのかな。サタンは成長していない教会を攻撃することはありません。リバイバルですね、リバイバルっていうこと、霊的覚醒ですね、霊的覚醒っていうのは必ずですね、最悪から起こるんです。最悪から起こる。神様は常にですね、この大きな困難あるいはひどい落胆の後にリバイバルを送られるんです。聖書はですね、この旧約聖書の中で、まあ、大きな2つの出来事というものを、この思い起こさせてくれるわけですね、それは1つ目、それは、まあ、モーセの時に紅海を渡った、奴隷だった状態から、ね、何百年も奴隷だった状態から解放されて、導き出された、これ1つ目で、2つ目はこの今この出来事です。ヨシュアの時に、ヨルダン川を渡るっていう、この2つの出来事ですね、2つともですね、この荒野のような、不毛の荒野のような、もうダメだっていう出来事の後に解放されて、大きな神様の導きがあったのだということです。ですので神様がリバイバルを送られるっていうのは必ずこういう試練の後なんだということですね。もうダメだ、もう自分たちにはどうしようもできない、もうお手上げだ、降参だっていう状況に直面するときに、もう望みもない、救いようもないっていうときに、常に神様が動かれる、神様が働かれるんですね。そして神様が働かれるとき、我々ではなく神様が働かれるとき、そして偉大なことをなされる、そして栄光を表せるときっていうのは、常にこのような荒野の時代の後なんだということなんですね。 So problem happens, we have pains, but the pain might be the first step for the big transformation. Bible, in other words, spiritual awakenings, occurs from the worst situation, from the worst scenario always.Satan never attacks the church which is not growing. He doesn't have to attack the church which is not growing, okay? Satan is not priest who is the blessed church. So he will attack the blessed church. But revival, we've got to remember that God always sent revival after huge difficulties and big disappointment and discouragement. The Bible reminds us of two incidents.In the Old Testament, first one is Moses getting out of the slavery and crossed the Red Sea. First incident. Second one is the today's scene, Joshua crossing the Jordan. Both getting out from the barren wilderness, right? When does God accomplish the great things? After.They were in the wilderness, struggled. But God sends revival after these trials. So when we face the situation that, oh, this is it, I can't move on anymore, I can't go on anymore, and when we surrender with no hope, that's when God always works.God works and accomplishes the great task and reveals His glory always after going through the period of wilderness. はい、一つ目、それは我々神の導きに従っていくということでしたね。二つ目、いきます。それは自分自身を性別するということです。自分自身を性別する。So how can we cross over the Jordan? First point was follow the movement of God. The second point is consecrate ourselves. Consecrate ourselves. 五節にそのことが書いてありますね。五節。 ヨシアは民に言った。自分自身を性別せよ。主は明日あなたたちの中に驚くべきことを行われるっていうふうに言っています。Verse 5. Joshua told the people, consecrate yourselves, because the Lord will do wonders among you tomorrow. ヘブル語でですね、性別するっていう言葉の意味はですね、自分自身をこう悪いものから分離するっていうんでしょうかね。分離する。自分自身をこう聖なるものとする、神聖なものとされる。そういう準備をするっていうんでしょうかね。準備をする。こう捧げる。そういう意味が含まれているんですね。何のための準備をするのか。もちろんですね、神様は神に向かってもし超えられないものを超えたいんであるならば、そして神様の御心に従っていきたいって思うんであるならば、自分自身を主のために性別しなさいよ、準備しなさいよ。神様がすごいことを行われようとしておられるわけですから、そのために自分自身準備して性別しなさいよって言っておられるということです。So, Joshua told the people, consecrate yourself because the Lord will do wonders among you tomorrow. The Hebrew word for consecrate means prepare, or to dedicate, or to be hallowed, to be holy, to be separate, to set apart. So God is telling Joshua and his people that I amGoing to do great things. So you gotta be ready for that. If you wanna go across the uncrossable, you gotta prepare yourself. You gotta set apart over here. That's what he's saying. 聖なるものとされなければいけなかったということは、基本的にこの2つのことを含んでいると思いますね。それは、全ての知られている罪から個人的に悔い改めることということです。そう、全ての知られている罪から個人的に悔い改めるということですけれども、イスラエルの民にとって、この自分たちの道を妨げていたものが何かというと罪だった、私たちもしばしば行き詰まってしまう。なぜ行き詰まってしまうのか、しばしば、どうしてか罪があるからだ。イザヤが、こういうふうに言ってますね。主の手が短くて救えないのではない。主の耳が鈍くて聞こえないのでもない。むしろお前たちの悪が神とお前たちとの間を隔て、お前たちの罪が神の御顔を隠させ、お前たちに耳を傾けられるのを妨げているのだ。っていうふうに言っています。One of the primary reasons Israel found their way blocked.And also, one of the reasons we find ourselves often blocked is sin. Isaiah proclaims that indeed the Lord's hand is not too short to save, and his ear is not too deaf to hear, but your iniquities have built barriers between you and your God. Yet your sins have made him hide his face from you so that he does not listen.神の民の教会の中で罪というものが影響ですね、どういう影響を与えるのか、どういう結果をもたらすのか、神様は示されます。この出来事の少し後ですね、ヨシアの7章あたりなんですが、この約束の地のカナンに入った後に一人の人が罪を犯すんです。たった一人です。何百人もの人の中でたった一人なんですが、神様の掟に従いませんでした。アカンです。アカンの罪というのは国全体に敗北と悲惨な結果をもたらしたんですね。簡単な勝利で終わるところだったにもかかわらず、彼もたくさんの親族を巻き込んで滅びと死をもたらす結果になってしまったんですね。ヘブライの12章の15節に、こういうことが書かれていますね。神の恵みから除かれることのないように、また苦い根が現れてあなた方を悩まし、それによって多くの人が汚れることのないように気をつけなさいというふうに警告しています。なぜ警告しているのか。罪には結果が伴うからです。 罪、一人の罪というのは一人で終わることはないんですね。必ず周りの人たちを巻き込みます。傷つけます。怪我します。周りの、あなたの周りの人間関係というものをぐちゃぐちゃにめちゃくちゃにして破壊してしまいます。罪というのは毒を含んでますから伝染します。罪にはコストが伴う、罰が待っている。だからこそ私たち一人一人十字架が必要なんです。 What is the effect of sin upon the congregation of God's people? God shows us. It was sometime later after this incident when they had already entered the promised land Canaan when one man sinned. Only one man. Of all hundreds of thousands of people disobeyed the clear instruction of the Lord. That is Achan. But Achan's sin brought misery and defeat on the entire nation. And many of his kinsmen died in what should have been an easy victory. Hebrews 12:15 says, See to it that no one falls short of the grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. God warns us, because sin has consequences. One person's sin does not end with one person, but always damages and defiles many people around us. It just messes up people around you. And sin is poisonous, and sin is contagious. Sin has a cost, punishment. That's why we all need the cross.
彼らの歴史の中で最も素晴らしい日々が来ようとしてた。その直前にイスラエルの民は神の御前で聖なるものとなりなさい、聖なるものでありなさいっていうふうに命じられたんですね。自分自身の態度、姿勢が神の御前で正しいものになってるか、なってますか。罪を告白して罪を捨て去るように、そして自分自身を主に捧げることができるように聖別しなさいよっていうことを命じられたっていうことです。
So that upon the eve of the one of the greatest daysIn their history, Israel was commanded to be certain they were right before God. Examine their behaviors and attitudes and lives, and confess and forsake sins, and devote themselves wholly to the Lord.
どうしたら超えられないものを超えることができるのか、聖なるものでありなさいって言ったそのポイント二つ目ですね。それは神様の働きを見ることができるように霊的に目覚めているということです。神様の働きをしっかりと見ることができるように、霊的に目覚めていることができるようにということです。この性別するという意味ですね、もうちょっとこう深い意味もありまして、それはですね、こう体とか衣服を洗って清める、あるいはこう性的な純潔ですね、性的な純潔を守る、ね、それによって性別するというのはそういう意味も含まれているわけです。神様はこの今まさに驚くべきことをなさろうとしていた、それをこの他のことによって見過ごしてしまってはならない。他のことをすることによって神様が素晴らしいことをしておられることを見過ごしてしまってはならないために性別しなさいよということを言っています。ですので、性別するっていうのはこう今何かしていることを横に置いておいて、神様が私たちの周りで働いておられることが見ることができるように私は自分自身の魂を準備しますっていう、この備え、ね、そういう意味が入っています。
ですので、不可能な局面に我々が直面するときに、じゃあどうすればいいのかっていう、そこのポイント、神様の働きを見るということですね。神様に注目するということです。そして霊的にちゃんと目覚めているように、例えばどうすればいいか、ペテロが水の上を歩いて渡りましたよね。そのペテロのようであればいいわけです。イエス様から目をそらさないこと、イエス様を見ている限りにおいては彼は水の上さえも歩くことができたんですが、ペテロがイエス様から目を離した途端に、ペテロどうなりました？ズブズブズブって水の中にこう沈み始めてしまったじゃないですか。我々も主の導きに焦点を当てて、主の導きに従っていく、そうすれば主が導かれるところに私たちはついていくことができるんだと思いますね。 How can we cross the uncrossable? So they need to be holy. And number two, putting yourself on spiritual alert to see God at work. We've got to be spiritually alert to see what God is doing in our midst. So consecration in the Old Testament also involves things like washing our bodies and washing our clothes, or abstaining from sexual relations and other things. So God was about to do amazing things among them, and they didn't want to miss it by other things. So consecration means I will set aside the typical and put my spirit on ready to see what God is doing around me so that I can join Him. What do you do when you are facing the impossible? Do what Peter did. He was able to walk on the water because he was fixing his eyes on Jesus, right? And the minute he took his eyes off Jesus and saw the raging sea around him, what happened? He remembered that people cannot walk on water. And immediately he was started to sink, right? So we must all focus on what God is doing and follow the movement of God so that where He is, we can follow Him. そこまでできたならばですね、もう一つのことが待ってます。それは、一歩踏み出して立ち止まるということです。So if we have done this, there remains one more thing, that is stepping out and standing still.Please read verse 7 through 13 and reading this in Japanese. 7節から8節、あと13節ちょっと見てみたいと思います。7節、主はヨシュアに言われた。今日から全イスラエルの見ている前であなたを大いなるものとする。そして私がモーセと共にいたようにあなたと共にいることをすべての者に知らせる。あなたは契約の箱を担ぐ祭司たちに、ヨルダン川の水際に着いたらヨルダン川の中に立ち止まれと命じなさい。13節、全地の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足がヨルダン川の水に入ると、川上から流れてくる水がせき止められ、ヨルダン川の水は壁のように立つであろう。オペ思い出してくださいね。水って言ってただの川じゃないんです。激流なんです。激流なんです。洪水、この前もねありましたけども、洪水のようなこう水を目の前にそこに入っていけって言われるわけですね。怖いですよ。祭司たちがまず入っていけって言われた。祭司たちは契約の箱を担いで、こう洪水のようなです、ね、水の中に入っていかなきゃいけないわけですよ。そこでこうザーって、ね、流れてる激流の中で、そこでピタッと止まれって言われてるわけですよ。水の中に入っていきなさいって言われた主に従って、彼ら恐れながらもですね、信仰を持ってこう激流の水の中に入っていったんですね。
信仰というものは我々が神様の時に神様の道に我々が前に進むことを助けてくれる。はい、そして我々は神様が言われた通りにする行うっていうことが必ずそういう時が来ると思います。もしそうしないならばヨルダン川を渡ることっていうのは決してできないでしょうね。我々この信仰の一歩踏み出すまで川を渡ることできないんです。我々の目とですね、心がそっち向いてたとしても、一歩我々がですね、一歩踏み出さないならば、足を動かして一歩踏み出さないならば、今あるところから動けない。神様の働きにおいて前進するっていうことはできない。So can you imagine the priest told that you just go ahead into the river, the raising river.And go and stop there, right there. The priests, you know, carrying the Ark of the Covenant, must step out into the flood waters and then stand still right there because God commanded. This moves us forward in God's way, in God's timing. AndThere will come a moment when you must act on what God has said. If you don't, you never get across the Jordan. So understand this. We will never cross the Jordan unless we take the step of faith. We need faith. Our eyes and our hearts may be ready, can be right on. But if we don'tmove our feet to meet the challenges, we'll never progress in God's work. 彼らは、一歩踏み出して、立ち止まった。神様が言われたからですね、立ち止まって彼らは神様の力を待つ必要があったということです。立ち止まって自分たちがしていた全てのことをストップして神様の力を待つ必要があった。神様により頼む必要があった。彼の中で立ち止まったっていうことはもう全てのものは神様から来るっていうふうに委ねたっていう印だと思いますね。何かを起こすのは我々ではない、神様なんだ、神様だけなんだ。彼らは一歩踏み出してそこで立ち止まったんですね。その時に神様が動かれた。神様がその激流を完全ストップですよ。そして地がですね、激流だったところがもう乾いた地になったので、全員そこを何百人も渡っていくことができて約束の地に入れたということなんですね。 So after they stepped out, they stood still. Why?They needed to wait that God acts, not us, but God acts. They stopped all their activities and they depended on God. And their standing still testified to the fact that everything came from God. They were acknowledging that it wasn't their work, but God.God alone can change anything. And they stepped out and they stood still. And then the raging river completely stopped. And land, the raging river became a dry land so that everyone was able to cross over the Jordan and reached to the promised land.ですので、我々、いろんな中で嵐が来るときに不安に駆り立てられたり、恐れに駆り立てられたりすることがあると思うんですけども、まずは立ち止まって主の臨在と平安の中に自分自身を置いて、そしてこの静まったですね、一人静まったその沈黙静寂の中で神様の支え、愛の臨在、
その中に入っていく、生ける神が共におられるということを知ったときですね、人の恐れっていうのは即座に取り去られます。ヨルダン川に直面することで我々は神様を見上げる、神様を見上げ続ける、神様により頼むものとされる。我々が一番必要としているものというのは、その生ける神様のその大いなる力を知ることだと思います。
We have worries, we have anxieties, but we got to pour out all anxieties and fears and cast out these things before God and ask Christ to fill us with his presence and peace. And in our solitude and in our silence, you know, we move into God's sustaining, loving presence. And when we know that the living Lord is with us, our fear will just take him out right away. Facing Jordan, we are transformed to rely on God, God alone. What we need the most is to know the tremendous power of the living God.
新約聖書の、教会ですね、もう何度も何度も不可能と思えるような状況に遭遇しましたよね。我々もですね、神様だけがなすことができる、そういうことを見たいと思いませんか。神様だけができる、
これ、また、マルコだと思いますね。マルコの4章35節、
その日の夕方になってイエスは向こう岸に渡ろうというふうに弟子たちに言われたとあります。向こう岸に渡ろう、ヨルダン川は我々の目の前に迫っているかもしれません。困難はあまりにも大きすぎるというふうに思われるかもしれません。けれども神様にとって不可能なことはないというふうに信じませんか。主が先立っておられる、主が先立っておられる。イエス様から目を離さずにイエス様についていきましょう。すべての罪がもしあるならば、金繰り捨てて自分自身を主のために清潔しましょう。そして主の技をなさろうとされるときに前に進む準備をして、そして我々の手に負えないような状況のように感じるときであっても、足の中にあるようなときにあってさえも、全ては主の御手の中にあるということを覚えていられるようにお祈りしたいと思います。
The church in Acts crossed over in impossible situations again and againAnd don't you long to see what only God can do? Mark, it's not passage, Mark 4:35. That day when evening came, Jesus said to his disciples, Let us go over the other side. Let us go over the other side. A Jordan may stretchright in front of us. The challenges may be too much for us. But let's believe that nothing is impossible with God. The Lord goes ahead of us. And we must focus on God. We must focus our souls on Christ alone and follow Him. And we must cast out all shame.And set ourselves apart to him. And we must be ready to move when he does his work. And always mindful that he is in control. Even when we feel like we are out of control, he is in control. Let's pray. お願いします。
平和の神様、許しの神様、和解の象徴である神様、すべての隔てを取り去り、愛を持って私たちをお互いに近づけてくださる神様、あなたがそばにおられ、先立っていかれ、私たちを導いてくださっておられることをありがとうございます。私たち一人で悩んだり困ったり苦しんだり、 どうしたらいいのか分からずに行き詰まってしまうような状況が人生の中で何度も襲ってきます。その中にあって共に歩むことのできる教会仲間たちを与えてくださり、共に困難を乗り越えていくことができることをありがとうございます。嵐が待っているかもしれません。神様、その準備をすることができるように助けてください。平安をその中にあって持つことができるように、主を信じることができるように、私たちの信仰を増し加えてください。ここにいるスペースはありません。主の教会です。主が共におられるとき、サタンは立ち去るしかありません。神様が共にいらしてくださいますように。主の前に静まる中にあって、主なる神様がお一人お一人を包んでくださって、癒してくださって、そこから導いてくださいますように、これからお願いいたします。 God, you are the leader. You are ahead of us. You go ahead of us. And when we rely on you alone, we have peace. When we remember your presence, we have peace. A storm may be comingI don't know. But let us be ready for that. Let us have peace in that. Let us overcome and go forward together. And Satan has no space in this place. As long as Jesus Christ is among us. So please help us, each one of us, to have Jesus Christ within us and work within us. And give us peace. Give us joy.So that we can go forward together and can go over, cross over the Jordan. Thank you so much for this time. Thank you so much for these people. In Jesus' name we pray. イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。